2月6日月曜日、今日の天気は晴れのち曇り。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いやー、上柳さんのところでもね、大きく扱っていましたけれども、金曜日の落語家さんが笑点のレギュラーになったということで、特住所の拓馬さん、メールでいただきました。36歳の会社員の方、一之輔師匠が笑点メンバー入りされましたね。今でも忙しなのに大注目のメンバーとなって、落語界全体のさらなる盛り上がりに期待したいですね、というふうにいただきました。まあ、誰がなるんだろうねっていうのはいろいろとね、話題になっていたところでもありましたけれども、ちなみにですね、番組のスタッフだ、金曜日のあの番組のね、ハッピーのスタッフにも誰一人知らされていなかったということですから、金曜日のですね、あの番組の、まあ、チーフやってるニワちゃんっていうね、まあ、ちゃん付けするのも失礼なぐらい私の先輩にあたる人で、いろいろお世話になった人あるんですけれども、はい、まあ、ヤンキー気質の人なんでですね、一体どういうこう対応するのかね、バカラとか言いそうな感じだなっていうのね、それだけでもちょっと微笑ましいなと思うんですけど、まあ、こうやってね、ご縁のある方がこういろいろこうでかくなるっていうのはね、ラジオというこう小さな枠ではね、こう収まりきらず、いろんなところにこう進出していくみたいなって、よくこの仕事をしてると見るところなんですけれども、はい、ね、なんか中継なんかやってて、一緒にやってた人が、ああ、テレビで見るとすげえみたいなね。
そうですよね。特に飯田さんは山内圭介さんと、ね、一緒に中継をしていて。
そうだよ ね。一緒に中継してて、最初は佐々木小次郎の格好で、ワンボックスカーの中からですね、出てきた時にはもうびっくりして、俺はこの人と中継するのか、と思って。
だって年齢も飯田さんと変わらない。
そう、ほとんど変わらない
ですよね。そうですよね。
そうそうそうそうそう、やってましたんでね。いや、そっからもう今やというね。
そうですよね。
すごいよ。ね、でもその後もさ、結構演歌歌手の方中心に、はい、いろんな方とが中継に出演してくださってね、あなたとハッピーは。
そうですね。
だからね、新業アナウンサーの時は、
そうですね、市川由紀乃さんであったりとか、あと純烈の皆さん。
あー、なるほど。そうだ、そうだよね。
そうなんですよね。
純烈の皆さんはどっちかというと、新業さんはスーツアクターの人とやるんですみたいな。
特撮作品に出演していた俳優の皆さんっていう、こう、私にとってもヒーローの皆さんっていう気持ちだったんですけれど。
いや、それがね。
ね、
本当だよね。そうそう。だからまあ、本当、いろんな人とね、こうやってきたんで。まあ、せっかくだったらね、我々のことも引っ張り上げてほしいなっていうね。
そんな。
いや、でも本当、こういう出会いっていうのがいろいろあるんだなと思ったのが、ふと思い出したのが、うん、そう、あるところからですね、旅行に帰る帰りに、独身時代だったんですけど、
はいはい、
隣になんか普通のおっちゃんが座ってて、で、私がこうビールとかを注文すると、うまそうだなってこうじーっと見てるんで、あ、もしあれだったら一緒に頼みましょうかなんつって、で一緒にですね、そこから仲良くなって、飛行機の中で乾杯したりなんかしてですね、うん、飲んでたお茶がいるんですけど、帰り際にじゃあ何かあったらまた飲みましょうよねなんつって、こう名刺をお互い交換して、へーなんつって、知らない会社だなと思ってですね、そしたらしばらくしたらメールが来たんですけど、うん、そのメールがその人のからのメールじゃなくって、もう10年以上、10年15年ぐらい前だったんで、その人はメールができないんで秘書の私が打ってますって言って、この人秘書がいたんだと思って、秘書さんからメールが来たんで、あ、じゃあどっかで、じゃあぜひ飯でもうなんつって、でご飯食べに行きますって言って、この日のここに来てくださいって言われて行ってみたら、なんか神楽坂のものすごい料亭で、うわすげーって言ってでそのおちゃんはそのおちゃんで、いやいや私あんまりなんかね、関西の人だったんで、うん、あんまり東京じゃ店知らないんでね、勧められたところでここにしたんですわ、いやいやそんなかしこまらないで足崩してくださいなんつって、でうめうめっつって飲んで食ったらですね、でその後私ちょっと東京じゃ定宿に泊まっとるんで送らせますわとか言って、なんかハイヤー出してくれちゃったりして、うわすげーって
何者だったんですか。
なんかね、あの有名な会計事務所のナンバー2かなんかね、すげえ金持ちの人でびっくりしちゃって、いや、なんでエコノミークラスで横にいて、あの普通の格好してる普通のおっちゃんだったんだけど、いや、そう、人は見かけによらないっていうのがあるんだなと思ってね。
本当ですね。
ね、本当、金曜日のラゴガさんだって見かけによらないとか、もはや商店メンバーだからね。
そうですよ。
もうなんか
もう乱入なんてしちゃダメですよ番組に。ダメダメダメダメ。
乱入とかさ、うん、なんか落語家なんつって言っちゃいけないよね、ダメダメ、これはね。うん、いやだった2人でどんな振りやってんだよって、ね、しかもこれ回収すると金曜日だからきっとみんな聞いてる人も忘れてるよて、
ね、1週間かかりますからねこれ
、まあ、何やともあれおめでとうございます。
おめでとうございます。
楽しみにしております。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター私だ、新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールなどについてですね、ツイッターやメールでご参加いただければと思います。まあやっぱり一之輔師匠の話いろいろね、出てますけれども、そんな中で鶴光師匠が、実はギリギリの予測をしていたぞっていうので、一之輔土曜日に東京で講座あるらしいでっていうですね、本当言っていたらしいというのと、そしてその番組でなんかあのラジオデーブでいろいろ遊ぶみたいな話があって、へい番組もあのエロくいじられたらしいっていうね、ここではあまり言わないですけども、
ちょっとこの時間からなかなか、
しかもね、あの男の誇言に関わるような感じのね、ラジオネームだったんで、うるせえやいっていうね、
まあどんな飯田さんでも私はついてきます
本当につい
てきますよ。
嘘つけ、ニヤニヤしてんじゃないか。
先輩についてきますよ。背中をどこまでも追いかけていきます。
プレッシャーかけじゃないよ。さて、今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。この後6時半頃から登場。まずは全国で相次ぐ広域強盗事件、日本がフィリピンに身柄引き渡しを求めている4人はこれからどうなるのかということ、それからニュース7時またぎのゾーンは、週末にニュースが飛び込んできたアメリカ国防総省が、本土の上空を飛行していた中国の気球について撃墜したというニュースです。そしてニュースネットワークのゾーンは、荒井総理秘書官更迭、そして日本維新の会の党大会についてで、教えてニュースキーワード、日銀総裁人事具体的な報道が出てまいりました。そしてスクープアップのゾーンは、アメリカの1月の雇用統計、まあ、経済の見通しについても聞いていきましょう。
今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日10人の方に三和種類からイーチコ下町のハイボール350ml缶24本入り1ケースをプレゼントします。多くの皆様からご好評いただいている三和種類の缶入り焼酎ハイボール、イーチコ下町のハイボールが去年9月にリニューアル新発売しました。厳選した大分県産カボスを使用したカボススピリッツの使用量を増量して、さらにアルコール度数を 7% から 6% にすることで、より一層美味しく飲みやすく食事に合う味わいに進化しました。プリン体、糖質、香料、甘味料がいずれもゼロで、体にも優しいハイボールになっています。今週は3話種類からイーチコ下町のハイボール 350ml 缶24本入り1ケースを毎日10人の方にプレゼントします。
いいね、
いいですね。
っていうはね、
たまらんですよ。
下町のナポレオンですよ。これね、
あ
の結構カボスの爽やかな感じでいいんだよ。
そうなんです。すっきりしてね。
いろんなつまみに合っちゃうんだ
よ、ね。合いますよ。ぴったりです。プレゼントの応募おはがきでもお待ちしています。郵便番号100-8439、日本放送飯田浩司の OK 工事アップまで。また工事アップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらからも応募ができますので、ぜひご利用ください。ご応募は20歳以上の方に限らせていただきます。詳しい住所年齢を必ずお書き添えの上ご応募ください。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官隠しが入ってまいりました。今朝はね、紙面一面トップを見ても、まあ、バラバラという感じであります。後ほど取り上げますけれども、アメリカが中国の偵察気球を撃墜したというニュースは読売と日経が一面トップです。読売新聞、アメリカ中国偵察気球を撃墜、東海岸沖残骸回収分析へ、中国強い不満と抗議、日経はアメリカ軍 間中国偵察気球を撃墜、大西洋上、中国は対抗措置示唆、高まる偶発リスクと、いうことであります。まあ、中国側は、まあ、民間の気象を観測する、気球なんだとこういうことを、まあ、言っていると、いうことで、まあ、民間の撃墜するってどういうことだみたいなことになってますが、まあ、ただアメリカ軍はいやいや何言ってんだお前ら全部見てるぞと、アメリカの本土だけじゃなくって、中南米の方にも飛ばしてるしと。いや、そうするとですよ、なんか正体不明の気球の話って、そういや、日本でもちょっと前にあったよなっていうね。ちょうど宮城県のあたり、仙台の上空とかを、なんか、飛んでいて、で、これが気象観測気球なんだという説と、いやいや、そうじゃないと、どっかから飛んできたもんだと、いう、まあ、気流に乗ってくると北朝鮮なのか、あるいは、どっか中国なのか、みたいなことか、そういや3、4年前ですかね、コロナよりも前だったはずなんですけど、ただこの番組で取り上げるかどうかっていうのをちょっと迷った記憶があるんで、そのぐらいのここ5年ぐらいの間になんかあった気がするんですよね。あれもどうだったのよっていうね。まあ、そして本土にこれだけ飛ばしてるってことは同盟国に対してもとかね、アメリカ軍基地がたくさんある日本の上空は点々点と考えると、あれはっていうのもね、いろいろと思うところでありますが、そんなことも出てくるんでしょうか。それから朝日新聞、まあ、結構ね、特集で一面を組むというところが今日は多いです。朝日新聞一面トップ、熊本城復活へ挑む難題、崩れた石垣10万石元の場所、10万石かなこれは、元の場所にと、いうことで、熊本地震、まあ、あれでこう崩れてしまったね、こう石垣をどう直すんだと、熊本城、熊本のね、一つ象徴的なところでもありまして、私も、発災から1週間ぐらい経ったところで、入って取材をしましたけど、もう熊本城は、外からしかね、近くの駐車場からしかも見ることができないというところだったんですけど、結構市民の皆さんが見に来て、ああ、こんななっちゃってるんだ、なんてね、ことをやっておりました。発災から5年の時に熊本市長とね、電話をつないだことがありましたけども、まあ、あの時も、いや、熊本城もね、石垣がだいぶ戻ってきたし、観光でも皆さん来てほしいんですよっていうのをね、言っていたのを思い出すところでもあります。それから毎日新聞は、ためらう娘にアメリカへ行け、出国寸前空港で拘束という、著名なウイグルのですね、ウイグル人の経済学者のイリハム・トフティさんという方のお嬢さんの、ジュハル・イリハムさんのこうインタビューというか取材の、模様というものを一面トップで書いてます。結構この新疆ウイグルに関しての人権に関する話だとかっていうのは、毎日新聞は一面で、書いてきたりすることもね、結構多いんですよね。これも結構読ませる記事であって、もう2013年の2月2日の出来事であったということで、だから10年が経つというところですけれども、もう本当に出国直前の北京の首都国際空港で、出国の手続きまで、このジュハルさんは終えて、そして、別のレーンに並んでいたお父様イリハム・トフティさんが止められていて、全部必要な書類も揃ってるのになぜいけないのかというふうに問う父の前で審査官が、まあ、端末をチェックして電話をかけ、そして、別室に連れて行かれると。で、お父さんと一緒にジュハルさんも連れて行かれたんだけれども、お父さんはいけないけどあなたはどうしようか、自分で決めなさいと、行きたいならば行けばいいというふうに言われて、まあ、結果それが根性の別れに今のところなっているということのようであります。最後のチャンスだろう、あなたはずっとアメリカに行ってほしいと思っていたんだと、父にそう諭されたんだというあたりがここね、克明に描かれているというところなんですが、まあ、イリアム・トフティさんは大学の講義の中でですね、まあ、経済学者だということで、まあ、それをこう中心にしながらですね、まあ、穏健派の立場から、漢民族とウイグル人の方々の相互理解というのを訴えていた方で、そのウイグルの独立だとか過激な思想でっていうような人ではなかったんですけれども、そうした人までをもう拘束だとか弾圧をするというですね、この 中国の手法というものをね、まざまざと見せつけられるような記事で、非常にこれは読ませる記事だなと思いました。一面からね、斜めに続くという感じで展開しておりますので、ご興味ある方ぜひご覧いただければと思います。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、まずはこの時間、全国で相次いでいる一連の広域強盗事件について、いよいよ身柄が日本にというようなね、話も出てきてますけれども、これフィリピンからね、いろいろこう指図をしていたということなんですが、ね、そこでとどまる犯罪なのかどうなのかっていうね。
ええ、まあ、この4人ね、がですね、まあ、特にルフィを名乗っていた渡辺優樹容疑者ですが、
はい、
フィリピン当局からビッグボスと言われていて、
ビッグボス、
何かこう、トップリーダーみたいなね、位置づけになってるんですけども、ただこのね、事件に関して言うと、この背景にはですね、
はい、
どうなんでしょうね、国境をまたぐね、日系の国際犯罪シンジケート組織があるんだと。まあ、ある意味でこうマフィアと言ってもいいんですけれども、そういう組織があって、
はい、
先ほど申し上げたルフィこと渡辺優樹容疑者は、うん、じゃあそこでね、その組織のトップを担ってるかっていうと、必ずしもそうじゃないんですよ。ある意味で、どうでしょうね、特殊詐欺、
はい、
そしてこの強盗事件、うん、これに関してはね、リーダー役を担っていたかもしれないけども、
はい、
どうもしこれ、取材を進めていくとね、この犯罪シンジケート組織はですね、それ以外にも、うん、例えば銃器の売買であったりとか、あるいは薬物ね、
はい、
日本からですね、まあ、例えば、その薬物の買い付けに行って、うん、それに対して、ね、まあ、その薬物を提供するというようなことも手掛けていたわけなんですね。その中の一端なんだと。ですから、氷山の一角。
はい、
ですから、この4人がですね、日本に送還されてきて、おそらく警察サイドはその辺も把握してますからね。
はい、
取材によればね。そうすると、その組織の全容解明というね、ところにこれから動き出すんですけれども、果たしてじゃあ、この4人がね、
はい、
供述に応じるのかどうなのか。というところ、まあ、その意味するところはですね、おそらく全く応じないんじゃないかなと、完全黙秘という形になっていくんじゃないのかなと。ですから、そのあたりね、警察との綱引きっていうのは今後の注目ポイントだと思いますね。
まあ、警察もね、広域で、こう、各都道府県警察の刑事部長などを集めて、もう威信をかけてやるって形になってますもんね、これ。
で、どうしたかっていうと、やっぱりこれ、もう少し長いレンジで見てみますとね、
はい、
暴対法暴廃条例によって、で国内のですね、最大の、まあそういった、ね、犯罪集団である暴力団組織ですかね、
はい、
これについては封じ込めが成功しつつあるわけですよ。まあ、これ警察庁白書によると、警察白書によりますとね、
はい、
暴力団組員 の数もですね、激減の一途をたどっている。ところが、じゃあ私もですね、その辺あたりについては注意を喚起してきたんだけども、
はい、
マフィア化するんではないか、つまり暴力団組員というね、肩書き外して、形の上では肩書になってるんだけども、ただやってることは暴力団組員と一緒という傾向に行くんではないか、
う
ん、
地下に潜っちゃうということ。
そうですね、で地下に潜るのもいいんだけども、さらにそれが、ね、国境を越えてというね、
はい、
でやっぱり今回の、ね、事件で、もう一つ大きなポイントというとですね、うん、やっぱり海外のですね、まあ、あの国のですね、まあ、腐敗した、ね、官僚組織といったんですか、
はい、
それは警察であったりとか、入管、ね、
うん、
まあ、法務省のですね、管轄である入管、こういったところはですね、もう日本の基準から言うと腐敗の限りを尽くしてるんですよ。で、例えばフィリピンなんていうと、例えば前大統領のドゥテレテ大統領、
はい、
でこの方が反腐敗、反麻薬ということで撲滅ということでやったんだけども、その刃が一番、ね、向かっていたのは実は警察なんですね。フィリピン警察っていうとですね、
はい、
営利誘拐なんかもやる。
警察が、
警察が、
は
ー、ね、そういう組織なんですよ。で、まあ、そういった意味で言うと、だって、武器を持ち、権限を持っているわけですから、
はい、 そうですよね、
それがね、正義の実現のために使われれば、それはいいことなんだけども、じゃあ、それをね、その体制をもってしてですね、犯罪行為に手を染めれば、余計ですね、大きく利益を上げることができるじゃないですか。だからそのあたりでですね、まあ、そういった、なんていうのかな、社会環境っていうのもあるんでしょうけども、どちらかというと、マフィア化しちゃったっていうのが、 実態なんですよ。別にこれね、フィリピンが珍しいんではなくて、例えばタイなんかもそうですし、あるいは中南米の国ではそういった国ってたくさんあるんですね。
そうか、そことで結びつきがこれだけネットの社会になってくると、送金だとか何とかも容易になってきちゃいますもんね。
今いいポイントでね、じゃあ今回のポイントとしては、もう一つは、とは言ってもね、日本国内で犯罪を犯します、あるいは、薬物の銃器の売買がフィリピンで行われます、ただその資金がですね、行き来しないと、ね、犯罪組織としてはですね、
はい、
まあ困るわけですけれども、まあ一位ね、愛人がフィリピンに行って、はい、あんなね、
キャッシュだったと、
ハンドキャリーみたいな形で取らないんですよ。
あ、
ここで大事になってくるのは、どうもこう調べていくと香港が中継地点になってる、そのあたりも明らかにしないと全員は見えてこないでしょうね。
やっぱり金を追うっていうのは基本なんですね。
基本です。
お聞きの配信プログラムは、日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まずは為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが、1ドル131円20銭付近での取引となっております。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ国防総省、本土上空を飛行してきた中国の気球を撃墜。アメリカ国防総省は4日、アメリカ本土の上空を飛行してきた中国の気球を南部サウスカロライナ州の沖合で撃墜したと発表しました。中国外務省は強い不満と抗議の意を表明しています。沖合に出るのを待つ形でと、住民の方々への被害が万が一出ては困るということで、そこで撃墜をしたというところだそうですね。
はい、住民の被害云々っていうのはあくまで私は建前だと思いますよね。
あ、そうですか。
このね、気球が飛んで飛来したことをですね、
はい、
機会としてね、チャンスとしてですね、これをいかにこの政治的に利用するか活用するかっていうね、ところでしばらく飛ばして、
はい、
国内の報道を盛り上げてという、そういう段取りもあったんだろうと思いますけどね。
なるほど、やろうと思えばもうすぐにでもできた、
いつでもできたはずなんですけどね。
大統領は結構前にすでに撃墜命令出してたって話があります、
ね。だからそのあたりもね、例えばその一方で、来年のトラン大統領選挙を意識して、
はい、
トランプ大統領がすぐ撃ち落とせみたいなね、アピールをして、
はい、
国内ではですね、やんやんの喝采を受けたわけですから、やっぱりどうなんでしょうね、そこで弱腰みたいなね、というスタンスが見えてしまうと、
はい、
やっぱり大統領選挙にも何らかの影響を与えかねないということで、その強気に出てるんだぞと、これも絶対一線譲らないぞと、ただ、はい、じゃあなぜ最初からやらなかったのかっていうところのエクスキューズをするために会場に出てからというね、住民の安全があるからと、住民の安全が、国民の安全が第一なんだというところもアピールする意味があったのかなと思いますけどね。
なるほど、結構確かに報道合戦になってるなと思うのは、実はトランプ政権時代にも3回ぐらい飛来してたんだとか、なんか別に今は出さなくてもよくないかみたいな情報まで出てきてるあたりが、やっぱお互いがお互いにこうね、石ぶつけ合ってるみたいな感じありますね。
でもそうは言ってもね、やっぱり中国はしでかしちゃったなっていう。
これはしでかしちゃったな。
しでかしちゃったなと思いますよね。ですからこうやってですね、低速で飛んでくるものに対しては、
はい、
なおかつね、この種の材質のものは、レーダーに捕捉できないんだろうと。できるのかできないのかっていうところも含めてですね、
はい、
飛ばしてた形跡があるんですよ。
ああ、なるほど。相手の能力を見るという意味でも。
だからそういった意味で言うとですね、だからさっきね、飯田さんが、はい、イムジ君が言ったように、トランプ政権に3回飛んできた。3回飛んできたことについては、これが飛んできたっていうことで大騒ぎすることよりもですね、
はい、
それをずっと、把握して見ている方が、 要するにその情報戦という点ではね、その駆け引きが行われてるんですよ。
泳がしていた
と。泳がしていたと。
あ、うん、見てるけれどもと。
ね、
なるほど。
で、その飛行ルートを見てみると、はい、まずアラスカに入って、カナダを経由して、アメリカ本土を、ね、縦断するという時、ルートを見てもですね、
はい、
あの観測機器が迷い込んだはずがないじゃないですか。
うーん、
そんな上空風飛んでませんからね、こういう形で。
ああ、そんな綺麗にね、気流がね、流がね、ということを考えると、意図的に飛ばしてると
して意図的に飛ばしている。で、ですから、あのその一方でね、海上に、はい、まあ、飛散したですね、火山灰については、もう24時間以内に回収する、全部回収できる、そういう体制といったんですかね、まあ、自信を示しているわけですから、はい、で、そこからですね、回収した残骸を、さあ、どう料理するか、改革する料理ですね、うん、
はい、
料理するかというね、ところがアメリカのですね、情報諜報機関にとってのですね、腕の見せ所、これどう、中国とは今度ね、主権を侵害し、
はい、
領土、領空、領海を侵害し、ね、勝手なことをやっている国なんだっていうことをアピールするために、まあ、そのね、素材を、はい、残骸をですね、まあ、利用するんだろうなと思いますけどね。
そうすると、まあ、表に出すもの、出さないものが出てくるでしょうし。
で、やっぱりその証拠というものをね、
はい、
何らかの形で、見つけてくるんだろうと思いますよ。これは偵察衛星だというね。
でね、これが一件が出てきてからすでに識者の方々が指摘してますけれども、かつてのその米ソ冷戦の時代に1960年ですか、U2 偵察機が、まあ、これはソ連の領内で、撃墜されたということがあって、そこからこう雪解けムードだった米ソ関係が一気にまた緊張関係になって、でキューバ危機まで行くという話がありましたけど、これやっぱり劇的に変えるものがありますかね、関係性。
そうですね、ですから、今回の場合はね、ブリンケン国務長官の、訪中前っていうね、非常に微妙な、タイミングですよね、
はい、
じゃあなぜね、このタイミングで、この気球が飛来していることが、表面化したのか、その情報が開示されたのか、はい、っていうところを考えてみるとですね、じゃあ、その中でね、まあ、これで、まあ、延期という名の中心になるわけなんですけども、
はい、
訪中についてはね、まあ、そういった意味で言うと、アメリカ政府の全体の意図なのか、それとも一部のですね、中国に対して、強硬策、中国強硬派の意図なのか、だからその全体なのか、それともなんかこうね、政権内でせめぎ合いがあって、綱引きがあって、はい、強硬派が、まあ、その中国に対する融和策をね、潰すためにこういったことをやってきたのか、このあたりがですね、アメリカ国内の政治の、状況っていうのを見極める必要があるんじゃないかなと思いますけどね。
なるほど。これ、やっぱりこの情勢であっても、中国との間一定の関係性、ビジネスは保とうみたいな、人たちというのはいるわけなんですね。
そうですね。ですから、特に民主党の中に、
はい、
そういった人たちが多いんですよ。
ほー、ね。
確かにアメリカの議会は上下院ともにですね、共和党民主党ともにですね、中国強硬派に傾いているけれども、とは言ってもですね、やっぱり中国国、アメリカ国内の、政治勢力の中にはね、
はい、
やはり、中国に対して融和的なというよりも、やっぱり、中国系多いですからね。アメリカ国内っていうと。
ああ、なるほど、アジア系の中でもやっぱり中国系の人たちっていうのは多い。
多いわけですから。ただですね、どうもこれね、私かねてからね、取材していると、
はい、
本音ベースでね、例えば国務省の、まあ、職員なんかと幹部と話をする、あるいは軍部の幹部と話をするというね、そうするとやっぱり大過論的な中国に対する危機感ってのはものすごく強いんですよ。
はあ、なるほどね。
これなんか人種差別的になって
る
かな、
それ
が根っこにずっとあるんじゃないかなと私は思いますけどね。
そうすると必要以上に恐れちゃったりとか、必要以上に強硬策に出たりとか、そういうこう誤算みたいなものが起こる可能性もありますか。
そうですね。ですから、そういった点で言うとですね、まあ、偶発的に何かが起こる。で、これに対して中国が過剰反応して、例えば、中国が自国のね、領海と、
はい、
主張している空域、その上空の空域、大気圏までですね、ここにですね、アメリカは偵察機飛ばしてるんですよ。ね、
はい。
で、それに対して、何かこう撃墜するかのような動きが出てくる可能性もある。
そうか、こっちが撃墜されてるんだからやるぞっていうふうに、
だってこれは我々の領海の上空じゃないかと、領空じゃないかと。
でも国際法上は認められてもいないし、
認められてない。
だからあの航空の自由だってあるだろうと言って、
ええ、
軍用機を飛ばしに行く、
ええ、
いやそれは結構誤算が誤算を呼んでっていう可能性も考えなきゃいけないんですね。
だからむしろその中国の今後の動きというのは注目だと思いますね、
うんうん、改めましておはようございます。日本放送飯田浩司です。
おはようございます。新葉一華です。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
中国が飛ばしてきた気球をアメリカが撃墜をしたというニュースをお話しいただいておりますが、一方でそう、6時台にですね、日本にもなんか気球が飛んできてたよねみたいなちょっとうろ覚えの話をしたら、うん、新業アナウンサーが番組中に調べてくれて、2020年6月17日の朝、宮城県内で謎の白い物体が上空を浮遊しているのが目撃されたと。で、宮城県の危機管理担当者が、地元紙の取材に答えて、今回の気球の写真を見て、あれこの間見たあれと似てるぞというふうにも言っていたと。さあさあ、やっぱ日本上空にも飛んでった可能性あるんですかね。
当然ね、アメリカに飛ばすということは、
はい、
例えば米軍基地がある日本に飛ばしてても何ら不思議ではないなと私は思いますけどね。ただどうなんでしょうね、この辺りについてもね、さっきの話じゃないけれども、
はい、
もともと把握はしてたんだけれども、ただその向こうのね、動き出方を見るためにですね、見て見ぬふりをしていた可能性は私は強いんじゃないのかなと。これが1点目で、こういったケースでね、最近になって、
はい、
今まで知らなかったわけじゃないんだけども、これを政治利用しようというかですね、表面化させることによって、中国に対する何かこうプレッシャーをかける材料にしようというね、動きというのはもう一つは中国の海外警察、海外警察署みたいなの、
はい、
あれもですね、実はここへ来て最近ね、例えばスペイン の、 調査団体が明らかにしたわけじゃなくて、
はい、
分かってたんですよ、実を言うと。
みんな知ってはいた。
みんな知ってはいたんですよ。
あ、
まあ、みんなっていうよりもね、関係者は。
インテリジェンスの関係者。
インテリジェンスの関係者は。
あ、
ただそれをね、はい、ね、知らないふりをして、じゃあどういう行動を取るのか。誰と接触をするのかっていうところをですね、やっぱり情報収集する、まあ、それは公安的な手法ですからね、常識なんですそれが。
なるほど、これ潰しちゃうよりは泳がせといた方が情報がより取れるぞと。
でそれをなぜ、ね、ここへ来てそのカードを切り始めたのかっていうね、その背景を考えるべきじゃないかなと私は思いますよ。
これやっぱりアメリカは腹くくり出したってことなんですか。
いや、ですからそういった意味で言うと、
はい、
やっぱり中国包囲網をさらに強化するというね、
うん、
そういうですね方向性で、要するにアメリカは中国との融和策に動いて、
はい、
わざわざその外交トップのですね国務長官が中国へ行こうとしていたのに、それを潰したのは中国じゃないかと、
う
ん、この融和ムードを、友好ムードを、ぶち壊したのは中国だろうと。だからアメリカが勝手に中国に対して喧嘩を売ってるわけじゃないぞと、
は
い、
ああ、なるほどなるほど、
うん、だからこれは対中国に対するプレッシャーであると同時に、
はい、
さあ、ね、他の国々は、どちらの陣営に属するんだと、こうやって主権を堂々と侵害してくる中国を選ぶのか、
うん、
ね、そうじゃない、うん、自由の国アメリカを選ぶのか、というある種のこれ踏み絵になってくるんだろうと思いますけどね。
でそこへ来て日本ですけれども、外務大臣が訪中するみたいな話が、この間の電話会談でも調整を受けたというようなね、ことで出てきてますけれども、これここで日本が行くってわけにいかないですよね。
ただね、非常にこう微妙な今状況になってきてると思いますよね。というのはですね、やっぱりアメリカと違って日本は、すぐ近くに接している国ですから、
はい、
ですから、第一次安倍政権が最初の訪問先に選んだ、外遊先に選んだのが中国、韓国なんですよ。
そうでした
ね。要するにやっぱり近隣国とのですね、
はい、
融和というのは安全保障上一番、大事だと。
うん、
でも当時と状況が変わってきてるわけですから、
はい、
果たしてその考えが ね、この世界情勢の中で通用するのかどうなのか、
うん、
さあ日本としてのつまり地理的にあるいは、地政学的にですね、アメリカと違う状況に置かれている日本はどういう、うん、独自、外交安全保障策を打ち出してくるのかっていうのが厳しく問われてくると思いますね。
でもなかなかその米中の狭間で動くっていうのが難しくなってきますか、この先。
ただそうは言ってもですね、まあ、ね、西 西太平洋のですね、はい、まあ言ってみれば、キーカントリーになってるわけですから、
うん
ね、ですからこれから、成長著しいアジア太平洋地域をね、
はい、
まあ北側としては日本、南側としては、オーストラリアがね、
はい、
ある種こう要石になってくるわけですからね、
うん、
そのあたりでやっぱり日本としての独自外交っていうのは必要になってくると思いますよ。
まあこれこの情勢の中でね、今週はフィリピンのマルコス大統領がいらっしゃると、はい、ここでどういう話するかどういうメッセージするかみたいなことも結構重要になってくるかもしれないですね。
そうですね。で加えてフィリピンはですね、
はい、
米軍基地の拡充という、ね、
はい、
ところで合意してるわけですから、アメリカとの間でね、うん、じゃあそれを受けてじゃあ日本とは、どういう関係性を、もちろんフィリピンサイドとしてはですね、
はい、
経済支援というところを、強く求めてくるんでしょうけれども、
はい、
じゃあその安全保障上、まあ特に南シナ海、ね、の関係で、どういう、ね、関係を構築するのかっていうところが非常にですね、大事なタイミングになってくると思いますね。
政権が変わったばっかりだからこそっていうところありますかね。
そうですね。で、もともとマルコス、ね、
はい、
さんのですね、お父さんですかね、
はい、
とはですね、かなり親しい関係に日本はありましたからね。
その辺のパイプも使いながら、
はい、
アメリカ国防総省が中国の気球撃墜というところから東アジア情勢についてもお話をいただきました。
アマゾンのオーディオブックオーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説、
私のことを覚えていてほしいの、
私ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。岸田総理大臣が荒井勝喜総理秘書官を更迭。岸田総理大臣は4日、同性婚や LGBT など性的少数者について差別的な発言をした荒井勝喜元総理秘書官を更迭しました。後任には経済産業省秘書課長の伊藤貞則氏を充てるとしております。まあ、週末というか金曜日の夜あたりからこうバタバタバタと動き出したというこの話、まあ、オフレコを前提とした記者団の非公式取材の際に出た発言であったということになります。はい、
まあ、官邸のですね、
はい、
しかも通常国会が開かれている、一番重要な通常国会が開かれている中でね、
はい、
まあ、この緊張感のなさってどうなんだろうかなってと思いますよね。
うん、
そもそもですね、まあ、オフレコっていうのが、
はい、
成立してないわけじゃないですか。まあ、この手のですね、発言をすると、そしてですね、まあ、そのね、囲みの記者に関してはオフレコを守るんだけれども、はい、そのメモがですね、上げられた段階で、
はい、
会社にですね、新聞社に上げられた段階で、うん、いとも簡単に、幹部の判断でそのオフレコが破られるというのは過去にも幾度もですね、経験してきたはずなんですよ。
はい、
で、そうするとやっぱりよほどね、その発言には慎重にならなければならない、
うん、
ましてはこの同性婚の LGBTQ の問題に関して言うとね、
はい、
やっぱり相当ナイーブな問題ですからね、
うん、
ここに踏み込んだ発言をするとなると相当リスクがある、
はい、ね、
それが、正しいか正しくないかじゃないんですよ、
うんうん、
そのあえてここでリスクを取りに行く必要があったのかどうなのかという私は問題になってですね、
はい、
よほどこの緊張感のなさっていうのが今岸田官邸の、一番の大きな問題点じゃないかなと思いますけどね。
この危機感の部分ね、本当支持率の問題であったりとか、ね、もっともっとピリピリしてるのかなと思ったらそうでもないんですかね。
そうなんですね、うん、でなおかつですね、やっぱり、これも週末にですね、更迭を、即座に決定したというのも、
はい、
もう野党がですね、うん、週明けの、国会、
はい、
これ一色になるぞと
今日
いうね、ことをですね、うん、例えば安住淳、国対委員長あたりがですね、
はい、
盛んに発信してるんですよ。
すでにね、
ツ
イッターだとか、あるいは記者団の取材にも答え、
ブラサリに答えてね、
うん、
だからそういった点で言うと、このまま放置すると、要は、国会でこの問題で、吸ったもんだなって、それで追い込まれて、更迭を決定したとなったら、
はい、
やっぱりこの政権の受けるダメージは大きいということで、もう間髪入れずに更迭したんですけども、
うん、
その、まあ、どうなんでしょうね、ダメージコントロールとしてはとりあえずやった形にはなってますけれどね、
はい、
まあ要するにこういった秘書官が例えばですね、うん、外遊に秘書の、外遊にくっついてってお土産買ってきたりですよ。
あ、
でそれが、はい、なぜ漏れてるんだと、その情報が、
うんうんうんうん、
であるいはそのね、首相秘書官がこういった問題発言をすると、はい、というところを考えていくと、ちょっとっていうかかなりおかしいですね、今の官邸は。
いやー本当、総理云々じゃなくてその周りの方々がこうして話題になってしまうというのは、ね、総理としても頭痛いというか何してんだよみたいになっちゃいますよね。
で加えてですね、もう一点も、まあこれもですね、こっちはメディアが全く報道しようとしないんですけれども、うんうんうん、実はこの番組で私何度か申し上げましたかね、はい、防衛増税、防衛増、事実上の防衛増税を決定づけるですね、
はい、
財源確保法という、うん、まあ、法案というのがあるんですけれども、
はい、
実はこれがですね、うん、日切れ法案の形で出てきそうになってたんですよ。どういうことかというと、これは予算関連法案ですと、
はい、
予算関連法案だから年度内に予算が成立するのと同時に、この、ね、財源確保法というのも成立させておかないと予算が執行できませんというのが日切れ法案なんですね。ですから3月末というね、
うん、
一つの期限を区切ってこれを審議しろという形で出てこようとしたんだけども、どう考えてもこれ日切れ法案じゃないんですよ。
そうですね、
今やんなくたっていいだろうと、これはと。
別に増税の期限、期日については明言してるわけじゃないですよね。
ないですし、それ以外のところだって、何も今決めなくても、ね、要するにね、まあ、何でしょうね、予算が成立した4月以降にこれを決めていっても、はい、何ら、予算の執行上問題起こらないはずですから、で、これに対して自民党内も、あるいは野党も猛烈に反発してね、まあこの、荒井秘書官の更迭問題だけではなくて、
はい、
先週末に開かれた、ね、国会対策委員長会談においてはですね、
うん
うん、これが大問題になってたんですよ。要するにこれに対する、つまり財務省にいいようにやられてるじゃないかと、
はい、
ね、これ財務省が知恵つけて、いや騙してと言ったのかな、これはヒゲレ法案ですよみたいな形で言って、はい、そのまま額面通りに、ね、政府が受け止めちゃったからヒゲレ法案という形で出そうとしてんだけども、お前たち何考えてんだみたいなことで、これをもし強引にご利用してするんだったら、はい、以後の国会にて全部審問撤回すると、
お
国会審議応じないとまでになったんですよ、野党と与党との間で、まあ、自民党との間でね、
国会上官で、はい、
で実はこっちの方が大きな問題 で、で自民党内からも同様の指摘があって、はい、結局ですね、この日切れ法案扱いはしなくなったんですよ。
そうだ
った、当たり前ですよ、だそんな日切れ法案でも何でもないんだから、
う
ん、
そうですよね、まあね、結構こうテーマの似たもので法律を作るってなると束ねるっていうね、で、まあ、予算に関連するからって言って全部一緒にしちゃうけど、本来は別々に審議すべきものですもんね。
ですからこの重要な事実上の増税を決定づける財源確保法案というのを、今言われたように、束ねてね、どさくさに紛れて成立させようと、
はい、
でこれはもうバレてるんですよ、その手口は。
そうですよね。
で、これもですね、週明けの国会で大きな問題になりかかった、これも撤回なんですよ。
これも撤回された
、撤回されたんです、事実上の。だからそういった点で言うと、もうやることなすこと、全部ですね、なんていうかな、煮崩れ状態に陥ってるのが実態なんじゃないかなと思いますね。だから相当の危機ですよ、はっきり申し上げて。おそらく今日以降ですね、メディアはこの、秘書官の更迭問題ばっかり取り上げますけども、
ね、
それ以外のところでもね、相当今官邸が、大きく揺らいでると。
これだからガバナンスというかね、もうグリップができてないっていう状態になっちゃってるんですか。
ですからやっぱりこの国会を通じてですね、
はい、
どういう形で法案審議をしていくのか、その成立の見込みはどうなのか、
うん、
そのような見通しを立てて、
はい、
要するに与野党の間で駆け引きをする、官邸が譲歩をするという中長期的な戦略の中で、これはどう位置づけられるのか、この更迭問題どういうふうに位置づけられるのかという戦略性があるわけじゃなくて、その場しのぎの対応に全部なってるんですよ。
この危機においてそれでいいのかって話ですよね。
そうですね。それで加えてですね、いろんな問題が噴出してきてるわけですからね。
さあ、そんな中、野党の動き、こちらのニュースです。日本維新の会が党大会を開催。日本維新の会は昨日大阪市内で党大会を開き、次期衆院選で野党第一党を獲得し、今後3回以内の衆院選の間に政権獲得を成し遂げると明記した今年の活動方針を採択しました。4月の統一地方選挙では全国の地方議員を現在の 1.5 倍600人以上に増やすことを目標に定めております。去年の8月に松井前代表の後継として、馬場伸幸代表が就任して以降初めての党大会ということになっております。
うん、ですからそういった意味で言うと、うん、まあ、馬場さんというとどういう人なのかって、まあ、繰り返し説明しますけれども、
はい、
日本維新の会にですね、大逆風が吹いて、うん、あらかた国会議員が落選してもですね、この人だけは当選する、うん、まあ、それだけですね、地元堺の、
はい、
支援団体ですからね、後援会組織が盤石なんですよ、
うん、
支持されてるんですよ、
はい、
選挙にめちゃくちゃ強い人、うん、ドビタを踏んできた人、それがゆえにですね、この統一地方選挙の重要性というのを熟知している、はい、熟知しているからこそですね、やっぱり、日本維新の会というとやっぱり活動量がすごく多いんですね、
うん、
ですから国政選挙でなんか名前が知られたやつが出てきたとかね、あるいは府知事選挙、あるいは市長選挙で強いねというのも、うん、何があるかっていうとですね、やっぱりそういった日頃動き回っている、
はい、
ね、府会議員であるとか市議会議員がいるからこそ活動量が多くて、やっぱり、有権者のニーズを吸い上げてそれを実現していく実行力があるからこそ、
うん、
維新の会ってのは強いと言われてるんですよ。だからやっぱり統一地方選挙でこれだけ力を入れてるし、ですから 1.5 倍になる600人ですか、
はい、
についてはですね、それを設定したっていうのもですね、やっぱり馬場さんの強い意向が示されてると思いますね。ただこのね、言ってみれば統一地方選挙の中でやっぱり注目すべきは、
はい、
大阪府知事選挙と、大阪市長選挙なんですよ。もう圧倒的に強いですから。
府知事選の方は現職の吉村博文さんと、そして共産党の元参院議員の辰巳孝太郎さん、そして報道されているところでは大阪芸術大の客員准教授の谷口真由美氏も立候補の意向を固めているとされています。で、市長選の方は維新が横山秀幸さん、そして自民党市議の北野妙子さんが無所属で立候補する意向だということが今のところは報じられております。
ええ、これ自民党市長選で自民党市議の北野さんという方が、ね、はい、無所属で、ね、
無所属でと、
はい
はい、
この方とですね、谷口真由美さん、この方はですね、経済人や元大阪府幹部が作る政治団体アップデート大阪が、
はい、
ね、まあ、出馬を打診してたということになるんですけれども、この谷口さんってね、実は左派の人なんですよ。私もよく知ってるんですけども、でそれとまた自民党くっつくのと、
そうですよね、
これがね、府民市民どう受け止めるのかなと思いますよね。
さあ、ここで番組からのお知らせです。来週2月13日からの1週間、コージーは特別企画です。題して、
増税少子化ウクライナ、コージーダブルコメンテーターウィーク。日々のご愛聴誠にありがとうございます。さあ、またもやリスナーのあなたのお力を拝借したい魂の1週間がやってまいりました。今回もコメンテーターが毎日お二人ダブルで生登場です。
2月13日月曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん、
もはや説明不要の最強タッグ初日から登場です。佐さん、来週もよろしくお願いします。
やはりね、私ね、いつもね、不満に思うんだけども、なんで月曜日だけお笑いコンビ持ってくるわけ、
お笑いじゃないですよ。
お笑いじゃないの、これは。あとアカデミックな香り漂ってるじゃない。
いや、そんな
ことない。後の呼びは
ここも結構アカデミックな、
そう、そう言ってもらえるのはね、そうそう、飯田ちゃんだけ。
アングラ経済の
コーナー、アング
ラ経済
アカデミックですけど、
どうい
うこっちゃ。いやいや、どうなってるか分かんないですからね、これ1週間でね、国会もそうだし、この広域、ね、強盗もそうだし、
気球がどうなってるのかね、優先か。
いや、そうですよね、いや、一つ、景気づけによ
ろしくお願いします。
笑いとるよ、
笑いとるよ、自信満々じゃないですか。さあ、そして、
14日火曜日は高橋陽一さんと防衛研究所、高橋杉雄さん。
経済と安全保障、ジャンルは違えど、ダブル高橋コンビ結成です。
15日水曜日は佐々木俊直さんと、
もう一人、佐々木さんとのコンビ後日発表となります。カミンスーン。
16日木曜日は野村修也さんと飯田康之さん。
経済から法律まで何でもござれの万能ペア2度目の合体であります。
そして最終日17日金曜日は筑波大学教授東野敦子さん、そして峰村健二さん。
ウクライナから東アジアまで安全保障をとことん掘り下げます。
さらに6時40分過ぎからの黒木ひとみさんの朝ナビには、
はい、
ゲストとして、うん、作詞家プロデューサーの秋元康さんが毎日登場です。
そうなんです。そうなんです。秋元さんがね。
その他詳細はこの番組の中でまた発表していきます。来週2月13日からはラジオ界の決戦の1週間になります。お知り合い、ご近所の皆様にも何卒お伝えください。
朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK 浩司アップ。ラジオで聞いても、ラジコで聞いても、ポッドキャストで聞いても、ある日は YouTube で聞いても、実質は平日朝6時からの日本放送の生放送でございます。皆様どうぞよろしくお願いします。続いて教えてニュースキーワードです。雨宮正義氏。日銀の黒田晴彦総裁の後任人事について政府が雨宮正義副総裁に就任を打診したことが分かりました。与党などと調整を進め、2人の副総裁も含めた人事案を2月中に国会に提示します。日経が今日一面でこれを報じてきたということで、まあ人事についてっていうのは分からないですけれども、もともと有力だって言われた人ですよね。
まあ最有力だと私は見てましたしね。でなおかつどうしてかっていうと、別にこれ当たるとか当たらないとかじゃなくて、はい、一番ですねオーソドックスで順当な人事なんですよ。まあ改めて言うまでもなく、日銀総裁の任期っていうのは1期5年です。通常は1期だけでやるんですが、はい、今回は特例で、黒田さんはね2期まで、はい勤めたんですけれども、で1期5年で、ということと、でそしてもう一つはですね、はい、財務省の、事務次官経験者と、はい、日銀プロパーが、助け掛けで交代交代で就任するというのがある種のこの慣例なんですね、はい、でどちらもですねやっぱりその総裁ポストって手放したくありませんから、妥協した部分がこの助け掛け人事になったわけなんですよ、
はい、
そうすると、次は間違いなく日銀ですねと、でそうするとまあ順当にいくと副総裁がそのまま繰り上がりになるというのが一般オーソドックスなんですけれども、はい、ただ今回の場合ですね、年次が一期違う中曽さんという、ね、
はい、
方がいらっしゃって、で、まあ、これも人も副総裁、経験者なんですけれども、ね、さあどちらなのかということなんですが、もう一つ実はですね、隠れた、これは絶対のルールではないんだけれども、ある種ね、共通的な認識があるんですよ、日銀の中には、はい、何かというと、やっぱり民間に一回転出した人はどうなんだろうか、不適格とは言わない、まあ、かつて早見勝さんという方がね、
はい、
民間に一回転出して、日銀総裁になったケースがありますから、必ずしも不適格じゃないし、かつてはね、都銀頭取から、大銀行の頭取から、日銀総裁になった方もいらっしゃるんで、その限りではないんだけれども、
はい、
ただ、そうは言っても、この金融政策がこう微妙にね、時期、つまりその金融政策のありようをめぐってですね、マーケット大きく利益は上げられるなんていう、こういう時代に入ってきますとね、公定売買だけ動かした時代と違うよねと、
はい、
いうところで、その辺は非常にですね、気にするものなんですよ。そうすると、中曽さん、一旦ですね、大和総研、非常にこれ、はい、公正だっていうか、ニュートラルな組織ですよ。あのシンクタンクですからね。
はい、
ですから、不適格とは言わないまでも、とはいっても一貫民間に行ったよね。これが1点目。で、2点目としてはですね、この雨宮さんという方は、はい、この20年間にかけてですね、金融政策一筋なんですよ。ずっと企画部門に。いた人で。ですから、はい、この異次元の金融緩和についてもですね、実は黒田さんの下にあって、全部その仕組みをですね、まあ、言ってみれば寄せ木細工のような、この異次元の金融政策っていうのを決めたのが、この雨宮さん。だから雨宮さんがつくというのは妥当だと思いますね。
なるほど。
Amazon のオーディオブック、オーディブルなら、人気俳優が朗読する名作小説。
私のことを覚えていてほしいの。
ノルウェーの森や胸躍るオーディオエンターテイメント、
ブラックウィドウが僕のチップの中に、
マーベルズウェイストランダーズシリーズが聞ける。オーディブルで聞こう。
ここだけニューススクープアップのコーナーです。この時間最後のニュースをスクープアップ。アメリカ1月の雇用統計、前の月より51万7千人増加。今月3日、アメリカの1月の雇用統計が発表され、農業分野以外の就業者数は前の月より51万7千人増加、市場の予測を大きく上回りました。また失業率は 3.4% でおよそ53年ぶりの低い水準となっております。 労働省が発表しましたけれども失業率も 3.4%、 53年ぶりの水準と、これだけ見るとなんだか景気良さそうに見えます ね、
いい景気っていうのは続いてる、持続してるんだろうなと思いますね。でその背景にあるのは、はい、やっぱり大規模な財政出動と、企業の旺盛なですね、投資といったんですか、事業拡大と考えてもらっていいと思いますね。ですから、そういった企業のですね資金需要と、はい、政府のですね財政出動を見ていくとですね、はい、まあかつてはねそれがあまりにも大きくてインフレ基調を強めてたんだけども、
はい、
それが利上げによって少し収まってきたものですから、そういった点で言うとね、はい、いい方向に、つまり、失業率は低いままで、でしかも景気は持続しているという点ではですね、いや金融政策うまいなと思いますけどね。
まあそのね財政出動に関してっていうとコロナ対策で、まあ、相当こうドーンと、それこそほぼ国民全員に、小切手を配るというような、こともやってきたというのがありましたけれども、まあ、ある意味それがインフレも呼んじゃったってところはあったんですね。
そうですね。で加えてバイデン政権の場合はですね、
はい、
気候変動対策でこれまた巨額な財政出動を行いましたんでね、
はい、
そういった点で言うと要するに企業の、非常に旺盛な、資金需要とですね、国の財政出動によってですねマネーが溢れ返ってたと。だこれをなんとか吸収しないと、
はい、
要するにこのハイパーインフレは収まらないよということで利上げをしていく。ただ利上げをするとですね、うん、景気失速しますから、
そうですよね、
でそうすると失業率も高くなってくる、
はい、
この辺のバランスを取りながらどういうふうに利上げをしていくのか、うん、FRB はどう、金利政策をですねコントロールしていくのかっていうところが問われていたんですけれども、
はい、
それも非常にうまくいったのかなと私は思いますけどね。
先月 の、 FOMC、 先週か FOMC がありましたけれども、うん、まあ、そこで、利上げ上げの幅は縮小させて 0.25% の利上げと、
はい、
で、パウエル議長はただまだ利上げは続くよということをアナウンスしてますけれども、こううまいこと利上げを減速させつつというのが、できるようになってきてるわけですね。
景気をですね、はい、極端に冷やすことなく、うん、でそれは、統計上はですね失業率で見えてくるわけですよね。雇用統計なんかで見えてくるわけですよね、はい、でその一方で、まあ言ってみればですね旺盛な資金需要を、どう抑えていくのか、これを抑えるための利上げなんですけども、その両方のバランスを取ってあまり、利上げしちゃって資金需要を抑え込んでしまうとですね結果的に失業率が高くなってしまう、雇用統計が悪くなってしまうというそういうことになります。そうならないようなさじ加減が必要だったんですね。
これでアメリカがこう利上げを続けているというところで日本がこう金融緩和で、利率ほとんどないというあたりで、うん、日本も上げるべきだろうみたいなものが、でこれだけ物価も上がってるんだからみたいなことが出てきますけれども、これがまたね先ほどのニュースの日銀の政府総裁人事とも絡んでどうなっていくと思われます
か。いやだからそのあたりがね、非常にそういった指摘っていうのはナンセンスな、全く意味がない、トンチンカンな指摘ですよね、
うん、
どうしてかっていうと、じゃあ日本の今資金需要どうなってるのか、
はい、
企業ほとんど借り入れしてないんですよ。むしろ内部留保を貯めているという状況、
はい、
財政出動もすっかすかじゃないですか、
うん、
今年度の第一次補正予算は2兆7000億しか出してないんですよ、
はい、
ね、でそこを考えると資金需要が全くない中でこれ利上げ踏み切ったらどうなるのかと、
うん、
日本経済壊滅しちゃいますよ、クラッシュしちゃいますよこれ、
うん、
景気がどん底に落ち込みますよ。
そうですよね、
だからそんな指摘をしている、
はい、
のがですね、まあいいですよ、外部でねそういった指摘をするエコノミストや経済評論家がいてもいいけれども、内部でね、そんな主張をするなんていう、で一部の国会議員そういうこと言い出してるわけですから、自民党の。
そうですよね、
あなたは日本経済を壊滅させたいんですかというね、いうことなんですよ。今やるべきは、アメリカに学んで、やっぱりね、はい、企業がたくさんお金を借りられるような、うん、そういう環境を作り、
はい、
で、そうするためにその読み水として財政出動するというのが、うん、これは要するにアメリカの、ね、から学べる唯一のことだと思いますけど、日本がね利上げをすることではありませんよ、ここは。
その財政出動もね、補正予算でも何十兆も積みましたみたいなことをこう言うけれども、ほとんど基金になってて実際出てきてるかどうか分かんないですよね。
使いにくいんですよ。使いにくすることは、29兆2000億のね、
はい、
水ベースでね、補正予算の中身だったんだと、まあ、これは財務省がね、
はい、
意図的に使いにくくしてるわけですから、
使ってほしくないんですか。
使ってほしくないんですね。つまり、これをですね余ってれば、
はい、
次の補正だなんだに使えるじゃないですか。
ああ、なるほど。 なるほど。
剰余金って形で。
じゃあもうなんか、それ、幻みたいなもんで、
かなりの部分っていうか、数兆円規模がもう幻ですよ、これ。
いや、使えると思って手を出すと、そこには何もなくて、どんどん逃げていくみたいな。
はいはい。
それじゃあ補正やる意味がないですよね。
そうなんだから、そこは政治力なんですよ。だから29兆2000億積んだんだから、うん、それはスムーズに、だからこれ効率よく使おうとかね、
はい、
将来に向かっての、ね、投資にしようとか、考えなくて、景気対策なんだから、うん、使えばいいのよ。
うん、
使うだけで結局なるんだから、
うんうん、
そのチャンスが巡ってきてるんだから、
ね
ね、そこをやっぱり政治の力で、財務省を解き伏せてほしいなと私は思いますけどね。
この辺っていうのはやっぱり官邸のリーダーシップってことになってくるんですか。
そうなんだ。その官邸がねと頼りない財務省にいいようにされている。だからやっぱり、官邸だけじゃなくて、
はい、
政府与党ないからね、そういう声を上げていくべきだと私は思いますけどね。
まあ、本当今年IMF などの予測を見るとヨーロッパやアメリカはちょっとやっぱり景気が落ち込むんじゃないかということが言われてますよね、
ええ、
これ外需頼みの日本だとちょっと辛くなってきますよね。内需ちゃんとやんないと。
そうです、まあ、だからやっぱり景気を拡大しようとしたら、
はい、
やっぱり GDP の5割強を占めている個人消費、これを拡大しないとですね、持続的な成長できないわけですから、それをどう喚起していくのか。つまりさっき申し上げたようにですね、
はい、
企業が生産活動をしないっていうことは、要するに、個人に対して所得が増えていかない、減っていくっていう状況ですから、やっぱり企業が大きくね、生産活動できるような、要するにそういう環境を作る、そのためには財政出動をしっかりやって、ね、景気を上向き加減にして、企業が投資をしようというね、投資意欲といったのかな、こういったことがですね、出てくるような、そういう環境、だから処方箋あるんだから、これやればいいんだから、なんでやらないのかっていうのが一番の。
ね
え。
そこまで行ってようやく賃金も上がるぞっていうところにマインドとしてなってきますよね。
いくらですね、経団連続いて賃金上げの賃金上げのケツ引っ張られたって、
はい、
だって内装で触れないんだから。
そういうことですよ、
ね、岸田さんも少しは物事考えろよと言いたくなりますよね、
うん。スクープアップのコーナー、まあ、アメリカの経済の話から日本経済についてもお話をいただきました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。